桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
はい、竹谷ですよ。
またアニメの話をしますよ。
よもやこの年になってね、こんなにもアニメっていうものにね、心惹かれるっていう。
あ、心惹かれてますか。
いや、そんなでもないっすね。心惹かれてるっていうか、なんか高校生とかの時よりも、なんかアニメを見てる時間が増えてる気がします。
まあそれは多分あれじゃないですか、ね、機材が揃っちゃってるからみたいな
ですね、
ことじゃないかなと思うんですけど、
はい、
ね、はい、何の話ですか今回は。
マクロスですね。
マクロスですね、はい、ね、新作、
はい、
これは超時空要塞はつかないんですか。
つかないですね。
つかないですか。
うん。
マクロスデルタ。
マクロスデルタ。
はいはいはいはい。
なんか R タイプみたいになってきましたね。
そうですね。デルタやから、
はい。
4作目っていうことになるんですかね。テレビアニメとしては。
マクロス、マクロスセブン、
うん。
マクロス F。
F。
マクロスデルタ。
デルタ。
はい。
まあ、デルタ D ですからね。4番目みたいな意味合いもありますし。
ああ、はいはい。
で、デルタやからね。
はい。
三角関係なんでしょうね。みたいなことですよね。
でしょうね。まあ、ね、マクロスはね。三角関係。
やってなんぼみたいなとこありますからね。
はい。
まあ、ただ僕ちょっとマクロスについてはその点でも苦言を呈したいんですけど。
はい。
三角関係やって。
はい。
で、移民船みたいな設定の大きい船が出てきて。
はい。
敵と戦ってっていう話でしょ。
はい。
全部似た話になりますよね。
うん。しょうがない。それがマクロスだからですよ。
マクロスって、
はい。
ガンダムと違って、
ええ。
ガンダムの場合はね、
ええ。
今回の舞台は火星ですと。
はい。
火星で独立運動が起きている中、その民間軍事会社みたいなのがあって、
はい。
そこの少年兵が主人公になってですね。
はい。
これが鉄火団というのを結成して。
ね。
で、地球に向かうところまで話が行ってるんですけど、お、面白そうやな、みたいな、そういう引きってあるじゃないですか。
はい。
マクロスってストーリーに対して惹かれることが全くない。
ない。今度は移民船団のどこどこで。
いや、ごめん、移民船団のっていう説明は、もうええでってなるっていう。もうそこいらんでってなる。
はい。
で、今回はね、アイドルが出てきて、はい、主人公と三角、あ、もうそこも説明ええでってなるっていう。
はい。
聞くとすれば、
はい、
どんなメカ出んのぐらい。
そうそうそう。VF なんぼなのって。
そうそうそう。
YF なんぼって。
そう。今見ると VF31 ですね。
よくわかんなくなってるっすね。31ってどこら辺なんですかね。
前のフロンティアが24とかでしたっけ？
なんか最後のなんかデュランダルとかいうやつが、
うん。
なんぼだったかな？ 20 代かな？
メサイアが25。
デュランダルが29。
29。
はい。
だから、そのちょい後。
はい。
はい。ですよ。今思うと最初のマクロスは VF1 でしたからね。うん。可変戦闘機の初代やってんやなって今思いますよね。VF31、ジークフリード。
はい。
はい。戦術音楽ユニットワルキューレと共同作戦を遂行するバルキリー部隊って書いてます。
すげえなーんと、
で、なんか、公式ホームページ行くと、
はい、
そのジークフリードっていうやつの下に、
はい、
なんか銀河辺境の星系にある、
はいはい、
風の王国の空中騎士団が狩る謎のバルキリーって書いてあって、
はい、
SV262 ドラケン3って書いてあるんですけど、
はい、
これ SV の読み方はスホーイでいいんですか？
え、スホーイは SU ですよ。
あ、SU か。
はい。
SU か。
大丈夫です。
あ、そうか。じゃあ SV でいいんですね。
SV ですね。
ドラケン3でいいんですか？ドライでいいんですか、これ。
ドラケンドライでしょうね。
ドラケンドライか。
ドラケンドライって。
アホやな。吉田よしおみたいになってますね。あ、なるほどね。え、てか、銀河辺境の星系に生命体いるんですか？
よ、
てか、マクロスよくわからへんのが、
はい、
あ、そうか、でもあれか、あれですよね、マイクロン化した人たちが、
はい、
そこにいたりっていうのは可能性あるわけですもんね。
ああ、まあ確かにそうですね。
うん。
ミリアとマックスの子供がどっかの星で一人で歌ってましたからね。
そうでしょう。
へえ。
うんうんうんうんうん。あ、そうか。それはあり得るのか。
はい。
うん。
宇宙は広いですからね。
宇宙広いですし、宇宙広いですし、古代文明相当古代にいろいろやってますからね。
とんでもなくやってるでしょ。
そうそうそうそうそう。あ、そっか。スターウォーズクラスで種族がいてもおかしくはないのか。
ええ。まあ、基本みんな人型だろうけどっていう。
そうですね。
ええ、
うんうんうん。
ちょっと気になったんですけど。
うん。
基本マクロスって VF と YF じゃないですか。
うん。
ほんで、番号つくでしょ？
はいはい。
番号被った機体ってあんまり出てこないですよね。
うん。
出てこないっつうか、なんかみんな一回、じゃあ、うちの先端で作った、このバルキリーは、20何本に しますって言ったら、いや、それマクロス、どっかでのマクロスで、同じ番号持ってるやついるからダメやわって、通信してんじゃないかなっていう。
通信できないはずのところぐらいまで行ってるのに。
そうそうそう。番号管理はちゃんとできてんじゃねえかよって。
まあ、その辺は作る側の都合っていう。
まあ、そうですよね。
うん、っていうか、要はあれですよね。移民センターでよく YF とかって試験型とか作ってるなって思いますよね。
そうですね。地球で作れ、地球で。
そうそうそう。いや、僕ね、実はね、フロンティア見てないんですよ。
ああ、はあはあ。
セブンもチラ見なんですよ。
はい。僕ね、一番ね、プラス見ますよ。う
ん、あ、マクロスプラス。
マクロスプラス。
マクロスプラスは、あれでしょ？
はい。
お前らちゃんと本人に説明しといたったらそんな揉めへんかったんちゃうんかっていう。
そうそうそう。
あれでしょ。
そう。あれこそね。
性欲に負けそうになってたんやで、お前って。お前が言うたれっていう。
そうそうそう。
うん、ですね。
はい。
まあ、あれはね、ドッグファイトのところがね。
うん。
やっぱ手書きアニメのドッグファイトとしては今のところ最高峰じゃないのだろうかって思えるぐらい、
うん、ですね、
うんうん、シャロンアップルのパートはいらないから、
うん、そう
って思うやつですね、
はい、
あ、
まあ、あとマクロスゼロね、
あ、マクロスゼロね、
うん、
はいはいはい。
ゼロもドッグファイトは良かった。
あ、なるほどなるほど。だ結局デルタに期待するところはドッグファイトですか。
うん、まあ、とりあえずそうですね。ロボで。
ロボで。
はい。ロボがビュンビュン飛んでくれれば。
で最終的に困った時はマクロスアタックと。
そうです。
ダイドロスアタックと。
はい。
いうところですよね。ね、
どうせまたケイニヒモンスターはいるんでしょう。絶対いますよ。
みんな大好き、何かしらのモンスター。ケイニヒモンスターはマクロスフロンティアのやつ。
フロンティアの時がケイニヒモンスターだったです。
はいはいはい。
はい、
モンスターね、
ええ。
なんであいつに歩かすんですかね。
別に
どうせまた歩いたら壊れるんでしょ。
そうです。
地面。お前こそなんか推進剤みたいなんで動けよっていつも思うよ。
キャタピラで動け。
そうそうそう。設置面積を増やせお前っていう。
そうそうそう。
せめて四つ足にしろっていう。
そうそうそう。
あれですね。マクロスね。
ええ。
どうせまた歌うんでしょうね。
歌うっしょ？だってこれ、どう考えても。
僕ね、いつも思うんですけど、マクロスシリーズってね。
はい。
例えば、ヤマトの時やったら、
はい、
プロデューサー誰々みたいな話ってよく出てくるわけじゃないですか。
はい。
マクロスにおける大西吉正の話って誰もしないですね。
大西吉正。
ビッグウエストさんですよ。
ああ、はいはい。
マクロスシリーズで全部制作ビッグウエストじゃないですか。
はい。
で、あの、制作ビッグウエストのアニメって、
はい、
結構モチーフに通ってるから、
はい、
多分大西吉正の意向って働いてると思うんですよ。
ほ
う
ほ
う
ほ
うほう。ね、だからね、ビッグウエスト制作で言うとね、ガンダーラってアニメあったの知ってます？
あ、なんか、俺それなんか持ってる多分。
ネッサの覇王ガンダーラっていうアニメが昔あって、
はい、ハードディスクに入ってますよ。
入ってますか？ね。昔ワウワウでやってたんですよ。
はい。
で、これもね、やっぱりね、歌っていうものが、物語のキーになってきてたでしょ？
はい。
で、これって多分大西吉正さんの意向やと思うんですよ。
ええ。
そういう話みんなせえへんよなぁと思って。
ああ。
もうちょっと気にしてあげてっていう。
でももうビッグウエストじゃないっすよ。
え？
制作。
え、そうですか？マクロスデルタ。さっきビッグウエストって書いてるの見ましたよ。
あれ？そうですっけ？アニメーション制作サテライト。
あ、ね、ビッグウエストはね、
はい、
企画屋さんなんですよ。
あーはーはーは
ー。だから自分のところではアニメ作らないんで。
はいはい。
だからマクロスもアニメ自体はビッグウエストじゃなくて、
はい、
あれはあれで、どこでしたっけ、タツノコ系でしたっけ、あれ。どこでしたっけ、マクロスはもともと。
マクロスはタツノコだったと思うすけど。
うん。うん。ねえ、だからそこに庵野秀明とか出入りしたりとかで、作ってたじゃないですか。はい、だからそういう、ね、なんかもうちょっとみんな記事してあげたらいいのにっていうか、詳しい人はいるだろうに、
うん。
あんまりみんなそれ口に出さへんなと思って。
うん。
いつも思ってたりするんですけど。
はいはい。
うん。
まあ、あれですわ。うん、マクロスに今のところ求めるのは、
うん、
まあ、アクエリアンと同じで、
うん、
ロボの変形ですね。
ロボの変形ですね。うん、もうちょっと CG 臭さ減らしてほしいんですけどね。
うん。
フロンティアの時ちょっとさすがにね、
はい、
どうですかね、CG 穴感が強すぎたんで、
うん、
なんかもうちょっと最近のそれこそ G オリジンの時みたいに、ちょっと寄せてもらえるとありがたいなと、
うん、
うん、思うんですけど。
はい。
はい。
あと、歌がいい歌だといいんですけど。
ああ、そうですね。BGM がね。
はい。
良くないとダメですね。
うん、うん。
マクロス7の時はそれが残念すぎたんで。やっぱりね、マクロスは最初のね。
はい。
曲がよくできすぎてたので。
ドッグファイターですか？
ドッグファイター。
ねえ。
デラララッテーネンっていうやつですよ。
はい。僕ね、あれです。休みの日に車で遠出するときの1曲目はそれですよ。
絶対スピード出しすぎてるでしょ。同行法守る気ないでしょ。
いやいやいや、守るときは守りますよ。
守るときは守るけど、絶対120キロぐらい出てるでしょ、少なくとも。
うん。あ、大丈夫です。大丈夫です。そこは。高速道路乗らないから。
僕もね、ドッグファイターはね、
はい、
携帯にね、
ええ、
このフォルダはずっとシャッフルで流し続けるフォルダに入ってますからね。
はい。
時々電車で寝てる時にドッグファイターかかって目覚めるっていう。
でもテレレレって、テレレレって、最初だけなんですよね、
う
ん。
そう。途中からドゥルルルルルルルルルって、普通っていう。
だって私は車でドッグファイターの、その盛り上がりのところ過ぎたら次の曲ですもん。
あ、なるほど。
で、次の曲にすると、デデデデンデンデレッテテってなるんですか。デンジャーゾーンが
。絶対スピード出しすぎてるでしょ。
そりゃあね、50キロ延々信号なしとかの道だったらね。
あ、そうですね。それは軽ワゴンに乗ってる家族連れ跳ね飛ばしますよね。
ですよね。
あ、なるほどね。マクロスね。はい、だからそういう BGM があればね。
そうですね。
やっぱね、さすがにね、マクロス7の時はね、
はい、
突撃ラブハートでそこまで引っ張られても困るよっていう。
あ僕ね、トライアゲインだったっすよ。
トライアゲイン。
はい。
トライアゲインってどんな曲でしたっけ？
後の方から出てきた。
ああ、はあ、はあ、はあ。
曲、
うん。
それの曲聴きながら、うん、あれです、涙流しながら、熱唱し、
うん、
原付にまたがって北海道一周しましたから、高校生の時に。
高校生の時
家でして。
家でして。
はい。
尾崎より頭悪い人いた。なるほどね。
はい、
すごいな。すごいな、
夏休み全部潰れたっす。
原付きで。
原付き、スーパーカブ。
スーパーカブでポーン言
う
て。
ブーンって言いながら、おじいちゃんが農作業に使ってる原付きをパクって。
おじいちゃん、農作業大変。夏場。
はい。
そんな思い入れのあるマクロス。
マクロス。曲だけっすね。
曲だけっすね。うんうんうんうん、そうですね。ちょっと期待と。
ええ。
うんうんうん。
まあでもね、もうマクロスもパチンコ資本だいぶ入ってるでしょ。どうせまた新しいパチンコ台が出ると思いますよ。
あ、そうですね。うん。うんうんうんうん。そうですそうです。そう。フロンティアの時もだいぶパチンコ出てましたもんね。
ええ。
超時空要塞マクロスもパチンコ出てました
ね。ああ、覚えてましたかね。
は
い、
あった っすね。それだったらもっとね、オーガスとかね。
はい。
サザンクロスとかね。
ええ。
メガゾーン2-3とかあの辺の一連のやつもやったげたやろに。
メガゾーン2-3パチンコ出てね。なんか花がないでしょ、リーチ。
花ないっすか？
ないっすよ、メガゾーン。
花ないっすか？なんか急に三木本春彦キャラ歌いますよ、あれも。ちゃんと。あれ、シャロンアップルの元ネタですよ。そうなんですか？ダンプ松本みたいなやつが特攻するリーチみたいな。お前食ってるタバコくせえんだよって怒られるガラナさんリーチとかできるわけですよ。ね、そういう。売れるためと思ってプロデューサーに抱かれようとするヒロインリーチみたいなやつね。できるわけですから。 ちゃんと出しましょうと。
ええ。
いう話ですよ。
いや、でも本当にパチンコ資本すごいんだなって思いますよね。
まあすごいっていうか。
すごいっていうか。
アニメ業界にちょうどいいぐらいの金の出し方なんでしょうね。アニメぐらいやったら作れるわっていう。
はい、はい。
と思うんですけど。
うん。だからね、今までね、アニメとか全然見てなかった職場の同僚とか。
うん。
あ、まあそれこそ50代ぐらいの人とかがですね。
なんか
アニメの話してるなと思ったらパチンコだったんですよね。
ああ、そうそうそうそう。
この間、職場の、まあ、上司の一人なんですけど、
うん、
なんかパチンコで、ライトノベルだったら、インフィニットストラトスっていうのが出たらしいんですよ。
ああ、はいはいはい。
それの話してて、ドンビータっすよ。
インフィニットストラトスの台が全然出えへんみたいな。
そう。全然出えへんっつって、このなんかキャラクターの名前とか散々言ってたんですよ。
今、インフィニットストラトスのパチンコ台、すごい話題ですからね。
らしいですね。
うん、こんなに出ない台があって、いいのかっていう。中の全く出ないっていう、
はい。
社交性は煽らないにしても、
はい、
ひどすぎるって言ってる人に対して、それでも俺は打ち続ける。なぜならインフィニットストラソスを愛しているからっていう勢力とでなんか偉いことになってるっていう。
面白いっすよね。
むちゃくちゃか。パチンコね。
ガロもだって新しいのまたやってるでしょ。
アニメとかやってるでしょ。
アニメやってますよ。
ね。だからほんま、あれ、ちょうどだからパチンコ台を出すと、
はい、
低予算のテレビ番組ぐらいは作れるんですね。
そうですね。
そして一方それに対して、
はい、
本当に作っているのかエヴァンゲリオンっていう。
やってないと思います。
ね、うん、絶対ゴジラにかまけてますよね。
やってるさ。
で、あれですよ、ね、マクロスの話だけですとですね、
はい、
あまりにもそのマクロスデルタで公式発表されてる情報が少なすぎてですね、メールもやっちゃうよと。
はい。
海文さんからでございます。
はい。
はい。メールいただきました。
はい。
ジャスさん、アルさん、リッカさん、ヒロシさん、竹槍さん、デルタブルースさん、イカ省略さん、こんばんはと。
うん。
うん、こんばんはと。
こんばんは。
はい。いろいろ混ざっておりますが。まあ、今回は竹槍さんが おられますと。
はい。
桜川マキシム10年突破おめでとうございます。
はい。
今後ともますますのご活躍を期待しておりますって書いていただいてるんですけど、10年は突破しておりません。
うん。
10年目です。
はい。
はい。9周年です。
うん。
先だって2つほど質問なのですが、
はい。
桜川オフ会 in ジャステイ。ジャスト行くローカル電車の旅、サプライズ付きだよはいつになったら開催されるのでしょうか。
はい。
ということなんですけど、まず、インジャステイをやると、
はい、
自動的にローカル電車の旅になります。ローカル電車しか走ってません。
ね、それがローカルですよ。
そうですよ。もうね。あと、家には入れません。
あ、ダメなんですか。
いや、まあ、知らん人家に呼ぶの嫌じゃないですか。
ああ、そうですね。
うん。
うちの敷居はまたがせないと。
まあ、それなりに人数入れますけど、
はい、
田舎なんでね。嫌、ですって。あと僕家に遊びに来た人に座り小便を強要したりしますよっていうね。
ああ、なるほど。
僕連れがたこ焼きパーティーするからって言って、
はい、
一人暮らしの時に来た時に、僕トイレに立ち小便禁止って張り紙しましたからね。にもかかわらず酔っ払って立てしょんべんして飛ばしたやつがおったんで、クイックル渡してお前受けって言いましたから。それでよろしければ。
はい。
はい。さて本題。
はい。
先日、ユニバーサルジャパンの転売ヤー対策強化が発表され、2015年11月1日より実施の運びとなりました。
はい。
だから転売されたチケットについては、
はい。
QR コードが無効化されますと。
はい。
いう対策がされましたと。
はい。
そもそも、
はい。
USJ チケットの転売って、
はい。
大イベントじゃないと意味がない気がしますが、
はい。
初日に11組が規制にかかったらしいので、
はい。
ないわけではないのかもしれませんと。
はい。
ですが、以前、転売屋について話に上がった気もしますけれども、やはりどうしても腑に落ちてませんと。
はい。
先日、某有名アーティストのコンサートに行った同僚の話では、
はい。
近い親族、
はい。
二等身と書いていただいてますけど、
はい。
その方が行けずに預かったライブチケットでの入場を断られたそうです。
はい。
運営の言い分は、転売屋対策のテンプレと同じで、返金もなかったそうです。
はい。
こういった転売屋の話が出るたびに、損をしているのは誰で、それが、 一次サプライヤーの損につながっているのか、
はい、
本当に欲しい人に物が届かないというのであれば、じゃあキャパを増やすとか限定数を増やせと思いますと、
はい、
で転売屋に売れた時点で、まあ、いわゆる一次サプライヤー、まあ、あれですね、販売元ですねは利益が確定してるし損じゃないだろうと、いうことで、
うん、
まあまあ、あの、本当に欲しい人ならプレミアムをついても買うだろうしというような話ですと。
はい、
まあこういった話っていうのは、もともとがあの、転売屋が買い占めてるから私が買えないっていう話と、
はい、
人のふんどしで相撲を取るなっていう恨みがほとんどじゃないかと。
はい、
まあ言ったら福山が結婚しなければ私にもチャンスがあるんじゃないかとか、
はい、
人のふんどしで相撲を取るな言うんやったら、じゃあ、デパート、商社、問屋も潰すのかと思うと。
はい、
いうことで、この昨今の転売屋対策のメリットとデメリットについて話してくださいと。
はい。
いうことで書いていただいたと。
はい。
はい。いうことなんですけど。
ええ。
まあね、ダフ屋って昔言いましたけどね。
うん。チケットあるよ。あるよ、チケット。いい席あるよってやたらですよね。
余ってたら買うよっていう。
そうそうそう。
あれがもう今めっきりいなくなって。
はい。
ネットでの転売ばっかりになってて。
はい、はい。
そこに対策で、なんかあれですよね、あの、ももクロのチケットなんかやと。
はい。
入場のところで、
はい、
入場してくる人の顔をスキャンして、
はい、
なんかその持ってるチケットと照合して合ってる合ってないっていうので、
はい、
跳ねる跳ねへんまでやってるって聞きますけどね。
技術の無駄遣いですね。
そうでしょ、
はい、
だから結局業者としてっていうのを防ぎたいっていうのはわからんでもないけど、はい、全部が全部かよって話ですよね、要はね。取ってもらったチケットとかもありますもんね、言うたらね。
うん。チケット業界だけじゃなくて、あの、ほら、森伊蔵の注文とかそんなんばっかりでしょ。
そうですよね。それで言うたら森伊蔵のやつこそやってくれよって思いますよね。
ね。
決まったとこにだけまず下ろすので、余ったやつだけ流通しますみたいな話でしょ。
はい。
あんな森伊蔵だって卸価格普通の焼酎と同じや言うじゃないですか。
うん。
で、末端価格がみたいな話でしょ。
そうそうそうそう。まさに末端価格ですからね。
あんなんこそだって公正取引委員会どうにかせえよって話しちゃいますか。
だって酒絡んでるでしょって。
うんうん、うん。
酒の酒税のあれとかもね、取り締まらないと。
うん。で、またあの、このチケットの話がね、どれぐらいね、みんな納得いかないかっていうと、
はい、
法律じゃないですからね。
ああ、なんも、その、転売がどうのこうのっていうのは書いてないんですか？
大概条例でしょ。
ああ、はいはいはい。
なんか迷惑防止条例とかで済ませてるところもあれば。
はい、はい。
なんかだからね、おかしいんですよね、そういう意味でね。で、もともとね、ダフやってで、
はい、
主催者側もうまく利用してたはずなんですよ。
うん。
どうせチケットさばかれへんわ、みたいな、
はい。
ライブやけども、
ええ、
その、タレントの格が高いから大きいとこでやらなしゃあないみたいなあるじゃないですか。
はいはいはい。
誰とは言いませんけどね。
まあ、ねえ。
元ボーイのギタリストの人とか、
ええ。
ガラガラやって聞くじゃないですか。
うん、
で、なんか500円ぐらいでチケットばらまいて、
はい、
どうにか人集めてカッコつけるみたいな。
うん
うん、結局だからあの、スポンサーの側の、
はい、
その広告費とかで、実はもうその、ライブを開催するための費用というのは集まってて、
はい、
チケットのところは、実はお小遣い程度のチャリンチャリンの部分やったりするというような、
はいはい、
うん、話やったりするでしょう、
う
ん。だからその辺もあって、ダフやって結構そういう、言ったらあの、困った時に下ろす相手として使ってたみたいなとこあるはずなんですけど。
うん、
僕もだってあれですもん、あの、倉木舞500円で見に行ったことありますね。
今めっきりもうね。
実はまだ CD 出しててびっくりしますけど、
ね。あ、本当ですか。
うん。
僕はまだあんまりその、ダフ屋とかでお世話になったことがないんで。
あ、ほんまですか。
はい、
うん。僕一回ね、プロレスはダフ屋で買いましたね。
あ、
一回じゃないな、二回行ったかな。
はいはい。
うん、全日見に行こうって思って。
ええ。
フラッと行ったんですよ。
はい。
で、フラッと行って、チケットあるって言って、おっちゃんに言ったら、あるよって言って。
はい。
え、どこのチケットって聞いたら、あの、なんか、何列目みたいな話して。
はい。
で、なんぼって聞いたら、2500円って言われたから。
はい。
2500円やったらもうちょっとええチケットないのって言ったら。
はい。
ならこれで行きって言って。リングサイド3列目のやつくれましたけど。
いい席じゃないですか。
うん。あのね。
はい。
ウィリー・ウィリアムスがめっちゃ怖かったっす。今は亡きドクターですが、
はい、
椅子目の前で投げてましたからね。
おー、うん、
超怖いの。
はい。
うん、
僕のね、地元ね、かなりあの、毎年のごとく、
うん、
あ、プロレスが来るんですよ。
ごめんなさい、ウィリー・ウィリアムスじゃん、スティーブ・ウィリアムス。
あ、スティーブ・ウィリアムス。
ウィリー・ウィリアムス、あれや、あの、黒人の空手家や。あの、北海道の方。
いや、あの、あ、実家の方。
はい、実家の、はいはい。
の方でね、やっぱ子供の頃からプロレスとか見てたっすけど、う
ん、あ、はいはい。
なんか、あんまりなんかそのチケット ね、買えなかったってことはないんで。
地方公演は、割とそのまとまって、そのね、向こうの、まあ、お役座さんやったり、
はい。
が、ちゃんとさばいてたりするんで、
はい。
うん、結構ね、ちゃんと、どうでしょう、さばけるんですよね。最終的に新聞屋さんが配ってたりとかしてね。
ああ、ですね。
うん。
もうね、やっぱ、ビッグバン・ベイダーの鎧はすごかったっすよ。
ブシュー
よ、ね。ブシューつって。触りましたよ。
その時代っすね。
ええ。
新日行ってはったんですね、
うん。なんかね、いろんな団体来るんですよ。
あ、一応。
なんか、ね、フレディみたいなのとかいたりね。
フレディみたいなの。
うん。てか、フレディ。
フレディ。
はい。
フレディ、プロレスで、フレディ、なんかおったような気もするな。
うん、うん。
はいはいはいはいはい。あ、ウィング。
ウィングって言うんですか。
ウィングに出てた、
はい。
フレディ。
ああ、はい。
多分レザーフェイスとフレディいたいたいたいたいたいた、
うん、そうそうそう、うんうん、リングから降りてね客席を襲うんですよ
えだからウィングやったら松永とかもいたんちゃいます？
多分あんまりなんか子供の頃そこまで意識して、
うん、
誰が誰っていうの見てなかったんで、
うんうんうん、
ビッグバンベイダーとドクトルワグナージュニアさえ見れればよかった
ドクトルワグナージュニア来てるとき、ベイダーもう武士を言うてなかったんちゃうんですか？
まあまあそうっすけどね。
ドクトルワグナージュニア、どんどん大きくなっていくドクトルワグナージュニア
で。そうですね。
お前絶対100キロ超えてるやろっていう。
はい。彼の BT ボムだけが見たかったです。
え、弟はいなかったですか？
まあいい、どうだったかな。
弟のシルバーなんたらはいなかったですか？
いなかったと思いますね。
あ、なるほどね。
あ、だから、うん、うん。そんなにダフ屋と遭遇とかいうのがないんで。
あ、僕ね、たまにね、
はい、
あ、そう、今日プロレスやってるやん、暇やんとか思って、
うん、
フラット行って、まだ一人暮らしの時ですけど、
はい、
大阪城ホールのとこ行って、大阪プロレス、今日大阪城ホール公演やってるわって思って、
はい、
チケットあるって言って、あるよ、いっぱいあるよって言うから、もう今日は安いのでええわって言って、一番安いのちょうだいって言ったら、はい、2階席の一番端っこっていう。全然見えへんって
。肉眼じゃ見えない。
肉眼じゃ見えない。どうやら今、ライガーが柱に登ったようであるくらいの。
でも、ライガーじゃないとわかんないですよ、ね。
そうなんですよ。
ライガーだからわかるけど、
うん、
普通にパンツ一丁での人だったら、わかんないっしょ。
そうなんですよ。
腰中ぐらいじゃないとわかんないっ
しょ。腰中ぐらいじゃないとわかんない。ま、大阪プロレスなんでね。
ああ、はい、はい。
まだコスチュームがしっかりしてるんで、
ええ。
まだ遠目にも見分けつくんですけど、
はい。
まあ、二階席ガラガラっていうね。
うん。
ガラガラやから、もう最後の方、前の方まで歩いて行ってて、
はい。
前の方で見てましたけど、
はい。
まあ、そんな状態のところはね、ダフ屋さんうまいこと使ってでもやらんと興行成り立たないでしょうから。
転売屋さんは、そのダフ屋さんはそれで収入が確保できるんですかね？
いや、だからそこへの卸しで言ったらえげつない値段やと思いますよ。
とんでもない安さでしょ、多分。
まあ、ああいうしのぎやらされてる時点でね、まあ結構下っ端なんでしょうから、しゃあないな、ああいう感じでやってるんでしょうけども。
うん。
まあね、この間もね、なんかどっかの小屋であった話ですけど、
うん、
やれね、本人確認のためにマイナンバーの番号ゆえやなんや、いう話がありましたから、
はい。
今後はそういう風にしてね、個人確認するとか、
はい。
いう話も来て、まあ、ある程度の譲渡ぐらいは認められていくんかなという気はしてますけども、
うんうん、
まあマイナンバーの制度を考えた人間もそんなのためにね、
うん、
制度作ったんやないやろうなという気はしますが、
技術の無駄遣いっては思うっすやっぱり
ですね。まあ今回あれですね、まあマクロスと、
はい、
転売屋の話で日本という形でやってましたけども、やれ創世の悪なんたらとかもそうですが、まあ、基本的に川森雅治さんの考える作品自体が B 級じゃねえのかとか、そういったご意見についてはですね、メールは、
はい、
メールアットマーク sgmx.info、 スペルは mail アットマーク sgmx.info まで、
はい、
ツイッターのハッシュタグはシャープ桜川マキシムまでよろしくお願いいたしますと、はい、工作員もぜひとも募集中でございますということでよろしくお願いします。
はい、
皆さんこんにちは、桜通信イメージガールのさくらちゃんです。この度ネットラジオ界に全くありふれたタイプの新しい番組が登場しました。それが引きこもり旅作家さくらつよしと鳥かご放送の山本がお送りするさくら通信です。通勤前、就寝前に アホな話を聞いてバカバカしい気分になりたい皆さん、ぜひさくら通信 www.さくら通信.com までアクセスしてくださいね。お兄ちゃん、寝る前に聞きに来てね。